はい、今日も始まりました。久しぶりの外での収録ですけれども、今日は滋賀県高島市にあります大好きなカフェアリビオさんに来ています。今日は私のね、大切な友人フォトグラファーひろやんがはい、紹介してくださってですね、スペシャルなゲストお二人にお話を伺いに来ています。まずひろやん、今日は連れてきてくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ちょっとワクワクトークが聞けると思いますので、
はい、楽しみにしております。
楽しみに。ひろやんももしよかったらどんどんツッコミを入れていっていただけたらと思いますので、
了解です。
はい、はい、さてさて、目の前にいらっしゃる、まずは、はい、ここのカフェアリビオさん、オーナーの美穂さん。
こんにちは、
三谷美穂さんです。
よろしくお願いします。
はい、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
本当にね、私2012年、まるで滋賀に住んでいるような感じで入り浸っていた頃にはよくお会いして、
ね、
こちらに来させていただいて。
どんだけぶりでしたっけ。
でもね、あきらちゃんの結婚式で
ですか。
はい、こちらに来たので1年ちょっとぶりぐらいです ね。はい、でもね、ここお店に来るのはもっともっと2年ぶり
ですよ、ね、
ぐらいかもしれません。時が経つのは早いもので、きっとこの2年間の間にすごくいろんなことが展開したんじゃないかと私は思っているんですけれども ね、
お互いに
あんなことやこんなことがあったわけですけれども、ね、この2年間のちょっと大きな流れの、ね、はい、激流 の、はい、始まりになったきっかけになる方が横に
ね、
いらっしゃるんですね。
そうです。まずね、一番大きなのきっかけがね、
はい、
私がここと大阪で、
はい、
リンパマッサージのお店をしてたんですけども、大阪を辞めて、うん、高島一方にしたんですよね。でそこからその高島市の職館に何かの形で何か知らんうちに入っていてで発行で
気がついた
あ、はい、思い出した。前の酒蔵の、はい、酒粕を使って酒粕チーズを作ったんですよ。で商工会がコンテストをしてはったんですよね。でそれでせっかく地元に帰ってきたので、なんかその地元のもので何か作りたいと思って酒粕を買って作ってみて、そしたらね、審査員特別賞をもらったんですよ、
はい、
それがきっかけで商工会の方と仲良くなって、でいつの間にか発酵にハマっていたんですよね。
そっからでしたか。
そっからで、はい、で2年前にあった発酵サミットで、大人にいらっしゃる矢坂社長さんと一緒に壇上に上がってパネラーとして出演したのがきっかけです。
なるほど、はい、2年っていうのは長いのか短いのか本当に分からなくなるわけですけれども、ね、はい、このね、ちょっとスペシャルな出会いによって今いろんなことが起ころうとしているというところで、
こんなことになるとは思ってませんでしたね、
はい、ちょっとだいぶ皆さんに、はい、なんていうんですかね、どんな方なんだろうっていうふうに思わせたかもしれませんが、
ご紹介しましょうか。
はい、社長のことをご紹介していただけますでしょうか。はい、
株式会社やさこのやさか社長さんです。
はい、
福祉の旅費のレンタルを主にされていて、その傍らご自分の病気に、また後ほど聞いてくださいね、病気になられたことがきっかけで食事療法をされて、船寿司の菌、地元の菌を使って、地元のお米を使ってヨーグルトを作らはった方です、
うんうん、はい、はいはい、船寿司私ちょっとね、お席そちらに行きましょうかね。お外なのでこの間に入らせていただいてよろしいでしょうか。はい、失礼いたします。滋賀といえば船寿司はい、でもその船寿司をこんな風に使っちゃったっていうようなことでですね、はい、矢坂社長、どんなものを作ってしまわれたんでしょうか。はいはい、
船寿司と申しますと、西の船寿司、東の草屋と申しまして、はい、魚の発酵物では大変臭いものということでですね、
はい、
どちらかというと皆に嫌われとるというような感じでございますが、もう通になってハマってしまいますと、もうそれなしでいられないというような食べ物でございます、ちょっとですね、その臭いのがお好きな女性にモテるのはチーズの 味と一緒やとおっしゃるんですね。しかしながら子供さんはよく食べないということになりますしですね、 まあ、10人のうち9人が嫌いやという
相当ですね、はい、なのに 何百年と食べ続けられているわけですよね。もっとですか。
木簡で一部記録が出てるんですがですね、はい、まあ、弥生時代のお米文化とともに、その製法は日本に伝わったというように聞いております。
だいぶ前ですね。弥生時代ですか。
ついこの間です。
そうですか。あ、そうですね。さすがでございます。
まあ、私は言いとったわけじゃないんですが、まあ、日本人のですね、どうも消化器官というですか、腸の長さの大体3分の2の腸の長さが白人やと言われているんですね。でどうもやっぱりその 人類というのは、何千年何万年かけてですね、自分の食生活に合った、消化器官なり、そういった能力というのを身につけてきとるんやというようなことがありましてですね、でその健康を維持するために大昔から役に立っておったのがどうもこの船寿司のような、乳酸菌、だからその出てきた木管というのは遠い地方より租税としてですね、税金として納められていたというのがその歴史の中に登場してくるわけですね、そういったものですの でそれがまあ腐ってしまうものであるとか、あるいはそれを食べてその病気になるものであるとかいうものでは困るということなんですね。でも私はこれでですね、何で注目したかというと、私自身が京都のある大学病院でですね、あと半年という肺がんやったわけですね。余命宣告されましてですね、でそうするうちにそのホスピスを紹介していたわけですね、でそうしますとその西洋医学が、まあ、私はギブアップしたと思ってるんですね。仕方がないから西洋医学以外の別系統の医学でもってもう我が身を助けるしかほかないということでですね、はい、まあ、断食に近いような療法、これは高田療法と言いまして、高田先生というその大阪大学でのですね、有名な方なんですが、この先生とお会いすることによって、食事療法を伝授されてですね、でそれで半断食をもって行っていったとしますと、やっぱその末期のがんなんて消えてなくなっちゃうわけですね。でさあそれからその自分の体を維持するのにどうすればいいのかということでですね、やってみますとその、まあ、年寄りに聞きますと、がんぐらい船寿司食べたら治るで、
がんぐらいいいですね、
そうですね。ですごい話をね、はい、ちょこちょこと耳にするわけですね。それでどうがんに効くのかということで調べてみますと、その船寿司というのはその船の塩漬けをその炊いたご飯を冷ました中に漬け込むとしますと、乳酸菌の発酵によりましてお米がご飯が酸っぱくなる、でこれでその江戸前の握りのお寿司はそんな待てられないからご飯に酢を混ぜるということで、それは寿司の始まりなんですね、寿司の元祖なんですが、でこれでその船寿司の船が食べたらがんが治るのか、ご飯を食べたらがんが治るのかということを調べてみましたら、ご飯を食べたら治るんやということでございました。でそれは何でかということなんですが、そのご飯の中に、ありますその約200種類を超えるんじゃなかろうかと言われております乳酸菌なんですね。この働きによってそのやられる病気が解放される。だから昔はその滋賀県では船寿司というものは薬食いをされておりましてですね、便秘や言うては食べ、下痢や言うては食べ、で熱が出てると言うては食べですね、するわけなんですね、まあ、近年その言われておりますが、その免疫力をアップする効果でありますとかですね、あるいはその成長効果でありますとか、アレルギーを抑制する効果であるとか、まあ、あらゆるその効果がですね、まあ、それぞれ その学者さん大学なりに発表されておりましてですね、でとりわけそのこの牛乳でできておる乳酸菌
ヨーグルト
とかですね、でその戦後その西洋からやってきた乳酸菌よりも根性がきつい、
もう
根性の塊なんですな。このその凄さというのがありましてですね、 その牛乳でできた乳酸菌というのは戦後入ってきた乳酸菌なんですが、これは胃酸によってほぼ死ぬということが、うん、はっきりしておりますし、はあはあ、で死んだ乳酸菌が体に悪いのかというと、これはこれでまたその乳酸菌の死骸は体に良いわけなんですが、うんうん、生きて腸に届きますと腸で働くとものすごい効果が及ぶ、
うん、
で乳酸菌が腸で働くことによって、実は大便から乳酸というのはあまり検出されないんですね、
うん、
酪酸が検出されると、出てきた乳酸をですね、乳酸菌が作った乳酸を酪酸菌が食べて酪酸とオリゴ糖を作るわけです、
うん、
でオリゴ糖が大腸まで行きまして、今度はビフィズス菌の餌になるということでですね、乳酸菌がこう腸に届くということは人間の体にとってものすごいことなんですな、
うん、
でその辺のところが明らかになりましたもんですから、うん、これはぜひともやるべしということですね、うん、で小さい子供でも食べられるように、赤ん坊でも食べられるようにしとるわけですね。でそういうようなことから、開発を始めたところ、突然うまくいった、突然うまくいったということなんですね、
は
い、
時代の後押しもあってか、神のね、采配があってか分かりませんけれども、今いろんなものがどんどん開発されてるんですが、でもね、基本的にはこのアレルノン食品って言われるヨーグルト、はい、まあと呼んでいいんですかね、はい、植物性ヨーグルトですよ ね、
そうですね、
米粉から生まれている植物性ヨーグルト、そしてその菌は、はい、船寿司の菌が使われていて、この暴れん坊の菌が腸まで届いてくれるっていうところが、普通のおとなしいヨーグルトとはだいぶかなり違うぞと、ね、いうところですよね、
はい
はい、
で一般 の、 その牛乳でできた乳酸菌というのはだいたい10度ぐらいを下回りますと静かになっちゃう、
うん、
でそれとその牛乳に含まれております乳糖という糖分の餌を食べ尽くすと静かになっちゃう、
うん、
ところがその植物性乳酸菌というのは、その皆さんの身の回りにもございますし、手や顔にもいっぱいついとる菌の一つなんですが、この菌におきましてはね、貧栄養の中でも生きる力がある、
うん、
それで5度ぐらい冷やしたぐらいではとてもやらが暴れると、だから5度以下に冷やさないとですね、発酵がね、うん、収まってこないという代物でしてですね、
何やら爆発しちゃうって言ったんですけども
、はい、もうね、発酵しすぎてですね、ブクブクと泡状になります、
うん、
当然お米で作った海苔状のものですから、泡を吹いてですね、その海苔の中で泡を吹かれますとぐーっと盛り上がってきてですね、で最後バッと飛び出しちゃう、とんでもない代物でしてですねだからこれをですな、そのなんか一般の流通に乗せるということ も、 これもうとんでもないことになりますんでですね、これをなんとかこ うまく収めたいと、
うん、
最初の頃は苦労したんですね、言うてもその聞くようなもんじゃないですから、金というものはですね
言
う
ても聞か
ないでそれで、古くにはジャジャウマ金という呼び方をされましてですね、そういった書籍も残っているわけでございますけどね、それぐらいその発酵力もきついし、なんていうんですか、恵まれてない環境ですね、いわゆる餌として、貧栄養の状態でもですね、活発に、活動する菌でございますのでですね、なかなかそのうまく使いこなすことが、収めることが難しい菌でございます、で特に私のところの菌というのは、実はその乳酸菌というのは幾通りかの手段を持って自分 の、 その周りにいる乳酸菌を殺すわけですね、それが一つはどういうことかというと、自分が相手よりも 酸性に強くなる、で乳酸菌というのはその基本的に自分で作った酸によって溶けて滅ぶと言われたんですがですね、でだから自分が生き残ろうとすると相手が、死ぬそのきつい酸性を作ればいい、そういうことで乳酸菌同士は酸性を出しながら殺し合いを始めるわけですね、でそれで2年ほど放っておきますと、なんと pH3 を切る乳酸菌が、いくつか確保できたわけですね、でそれでその私のところでは菌を自分のところでその管理したり培養したりすることをやっておりましてですね、 まあ、簡単にやれるわけなんですがですね、それでその菌をある程度何種類か捕まえてございまして、でそれでそれぞれにそのいろんなタイプの用具と作っているということなんですが、うんうん、その pH が低いということは、どういうことかと申しますと、あの牛乳でできとる乳酸菌、用具となんか pH で4ぐらいです、うん、で一般に、pH5 ぐらいで、食中毒菌、大腸菌やサルモレナ菌が動けんようになります、うん、pH 4.4 まで下がってきますと死んで陰性になるんですね、うん、でだから一般のヨーグルトというのは pH 4.3 から 4.1 の間で市販されております、うん、で我々のものというのはその pH 大体 2.8 で出荷するようにしてるんですが、うん、胃酸が大体 pH 1なんですね、うん、だからそのほとんど乳酸菌というのは胃酸で溶ける運命にあるんですが、
溶ける運命に普通であれば、
はい、普通であればですね、はい、とはその食事をしますと胃酸の pH が大体2から3ぐらいまで上がってくると、
ちょっと薄まるんですね。
そういうことですね、うん、で我々の乳酸菌というのは pH 2.8 の状態から出荷いたしますので、まあ、最高高め確認しましたのは pH 2.68 ぐらいでしたかね、うんうんうん、だからその胃酸の中を生きて通る、うん、通って腸まで届く力がすごいわけですね、うん、でそういうことが私は腸まで行った覚えがございませんのでわからんのですけどもおおよそその期待することができるというようなことでございますがね、でそういうことでその腸に生きて届くというところに強い力がございます。でインターネットで調べますと一説に大体動物性乳酸菌のおよそ10倍という力を、うん、書いてございますのでですね、うんうんうん、あなるほどなという納得をしているわけでございます。
この菌が腸に届くと、はい、どんないいことがあるんですか。
そうですね、まずその菌が生きて届くということは、うんうん、まずその乳酸菌として死んでよっても効果が出るということもあるんですね、うんうん、それはその乳酸菌の細胞壁がちょうどそのお経の本のように蛇腹のような構造をしてございまして、そこにいらぬものをいっぱい破損で温故として出ていく、うん、ということによりましてですね、
死をもってしても、お掃除してくれる、
そういうことなんですね、はあ、だからそのそれで、まあ、体の中の掃除、いわゆるその例えば悪玉コレステロールだけを、掴んで出ていくんやとか、うん、いうようなことが起こってくるわけなんですね、うんうん、そのようなことがいっぱいございますが、ただそれはやっぱりその死んでる以上やっぱりその限界というのがございましてですね、やっぱ生きとるものと死んでるものとの違いというのはやはりあるわけです、
うんうん、なのでできるだけ生きて届けたい、
そういうことですね、プロバイオティクスとよく言われるんですが、
ありますね、
プロバイオティクスというのは大体そして人間の生存に役立つもの、役立つ菌のことをプロバイオティクスと申します。でプロバイオティクス効果というのがあるんですね。このプロバイオティクス効果というのは一体どういうようなことかというと、具体的に例えばがんを抑制するんやとか、うん、あるいはアレルギーをこう抑制するんやとか、インフルエンザを抑制するんやとか、胃のピロリ菌を抑制するんやとか、まあ、その他いろいろあるわけですね、まあ、成長効果、まあ、当然その、腸の調子が良くなりまして、ということはその悪玉菌をこうぐんと数を減らすことを抑えることができますので、でそのまあ、乳酸菌というのは善玉菌の代表例みたいな親玉みたいなものですから、うん、これがその腸で大きく働きしますから、まあ、腸の調子が良くなる、うん、でついてはその乳酸菌といえども菌ですから、やっぱりこれがその腸に入りますと、あ菌が来たよと、人間 の, その体 の, その免疫というのは、骨髄で作られたとは言うんですが、大体6割から7割近い免疫は腸で作られてるんですね、小腸で作られてるわけです、うん、でそこでですね、やたらその免疫が活性を起こしますと、そうしますと今まで眠っておったような免疫ですね、例えばその免疫寛容と言われるんですが、それどういうことかというと、例えば体の中でがん細胞ができたと、これをね叩くのは自分の免疫が叩くわけですね、うん、これは偉いものができたな、がん細胞を潰してしまえということで、自分の免疫がそれを叩いてくれるわけなんですが、ところがこれがそのちょっと体力が落ちてきたりしますと、うんうん、 あ、なんやと、これは自分の細胞の一つやないかということで仕事を辞めてしまうんですね。そういうことでこれでがんがどんどんどん育ってくると、
うんうん、
免疫を自分の免疫が抑制してしまってですね、がん細胞を叩くのをやめてしまう。ところがこれをその乳酸菌食べて、特にきつい乳酸菌食べますと、うん、免疫が活性してくるわけですね、うん、どんどん免疫力が上がってくるわけですね、うんうん、この免疫力がまたがん細胞を叩いてくれると、うん、私はその生き証人なんですね。
余命宣告されてからもう15年以上が経つという、
そうでございますね、
はい、
まあ、周りからしぶといとかバケモンとかですね、まあ、ろくなことは言われへんのですけどですね
生きていても辛いことはあるんですね、
世にはばかるとかですね、まあ、悪行がその辺からいっぱい聞こえてくるわけなんですが、まあまあそれぐらいその乳酸菌というのは力が強くってですね、うんうん、特にこの私のところでその捕まえて、うん、凍ってます乳酸菌以外にはですね、まあ、有名なのがもうキムチの古漬けのスパイスパイ時の乳酸菌になりますとか、すぐき漬け、京都ではすぐき漬け、長野ではすぐき漬けですね、
すぐきね、
この菌なんかがまあ同じように思いっきり酸っぱい菌ですね。
いやだから本当にね、私も一度挑戦したことあるんですよ、船寿司で。船寿司もいろんな熟成度があるから、はい、ちょっと食べやすいのから選んであげようかなんて言われながらね、鼻つまみながら食べたんですけど、さっきのね、10人いたら9人は嫌いという、漏れなくかなと思いながら、でもそれだけ体にいいという、こう菌をですね、誰にでも取り入れられやすくするということを研究に研究を重ねてできたのがこのアレルノン食品たちということですよね。ちょっとさっきねヨーグルトいただいてみたんですけど、すっごいもね爽やかで美味しくて、結構酸味はねヨーグルトの中でも酸味の強いヨーグルトってありますけど、それよりもさらに後引く強さっていうんですかね、酸味が、そんな感じで目が覚めるみたいな感じだったんですけど、味は美味しくて、
ありがとうございます。
船寿司は全然思い出せない味でした。なのでね、そういうふうにね、
全くねその魚が入っておりませんのでですね、その時のようなその悪臭はもう全くないわけですね。
ないですね。
だから酸っぱさがですね、レモンが pH2.3 と言われるんですね、それにほぼ近いような、
なるほど、
酸っぱさまでいきますね、でこれがまあ体にもすごい良いと、でまあその免疫力が上がってくる中でですね、実際治療現場で使われておりますのは、今アレルギーの専門によっておられます、京都の下鴨神社の北方にございます立倉町というところで鈴木診療所というのがございまして、ここはそのご夫婦でお医者さんをしておられるんですが、ご夫婦ともひどいアレルギーでございましてですね、普通のその薬で治らないんですね。それを克服してこられた先生たちでございましてですね、でそのいわゆる西洋医学以外の療法も取れます。その中でこの、私のところがですね、作りましたものが大変役に立って対させていただいておるということでございましてですね、でそこはその全国からですね、その大きい病院で見捨てられた患者さんが来られるというね、駆け込み寺みたいなお医者様なんですけどですね、そこでも声をいただいておるということでございますね、
実績がどんどん上がっているということですね。
でそれで先ほどのその食べるだけかと、いうこともあるんですがですね、でその美穂さんのその三谷美穂さんの力がですね、何ともそのエステティシャンでございますんでですね、なんかその相談いたしましたら塗ってみようかというわけですな。
発想の転換、
そしてその塗るのはそのお医者様の方でも塗っていただいてですね、この美穂さんの方でも塗っていただいてるんですが、なんと見事にその、アトピーの方にですね結構効果のある方が現れてると、特にその子供さんであれば結構それが早かったりしましてですね、ところも私どもはその医薬品でもございませんし化粧品でもございませんので、もう食品として今出荷してるんですが、そのお医者様の現場ではその塗り薬としても使っておられるような現状もございますのでですね、今慌ててその化粧品の その
開発というかね、
認可をですね、認可の方を今急いでるわけでございますね。
美穂さん、
はい、
どうですか塗ってみて。
ね
え、最初はあのヨーグルトを塗ってみたんですか。
最初はそうです、アレルノンを、
アレルノンのヨーグルトの状態のものを、
それ と, それとで江坂さんの方でぼしていただいた小麦、違う、あのオイルなんでしたっけ。
あのね、シソの実油、
シソの実油
でしたっけ、
うんうん、って書いて
ある。でそれをね、うん、あのブレンドして混ぜて、うん、でそれをあの杉診療所さんの方に、うん、アトピーさんの、うん、まあ、症状を抑えるものとしておろしてらっしゃったんですけど、うんうんうん、で初めはそれを塗ってたんですけどもね、うん、ちょっとあのやっぱりこすったりするとね、ピーリングみたいになってくるんですよ。なのでそうじゃなくてオイルとヨーグルトを別々にして、うん、まずはヨーグルト、リンパを流して血流を上げた後にそのヨーグルトを体全身につけて、うん、であの温熱効果で15分ぐらいパックして浸透させて、うん、でそれを拭いてから、うん、麻の実油ですかね、
シソの実油、
シソの実油、うん、でそれでマッサージで、シソの実油っていうのはそのセラミドとよく似た働きをするんですけど、
うん、皮膚に、ね、近くてね、
はい、でそれで最後あの軽いリンパを流して全身押し上げするっていう感じのコースを作って、うんうん、でアトピーさんにそれを試していたわけなんですけれども、今年2月の中頃14日からだいたい1週間に1回か2週間に1回ぐらいリンパマッサージをして、うんうん、で江坂さんのところ の, そのアレルノンを毎日食べていただいて、うんうん、で私があの食事療法をあのしているということで、はい、まああの生のものですよね、
酵素たっぷりの、ね、
たっぷりのサラダであるとかフルーツを取ってもらいながら、うんうん、江坂さんとこのヨーグルトを食べてもらう、うん、でその食事とマッサージとで上から塗るクリームっていうその3つの方法で、うんうん、もう今だいぶ改善されてるんですよね、
うんうん、
皮膚が赤くなくなってるんです。
もう3ヶ月4ヶ月弱ぐらいな感じですよね。
2月3、4、5、6、4ヶ月ですね。
4ヶ月ぐらい、
うん、そうで体重が8キロ9キロとされたんですよ。
あら、
うん、肌も綺麗になって、うんうん、で自力で生理がずっと来てなかったんです。
戻ってきた。
2年ぐらい来てなかったんですけども、
うんうん、
それがね勝手に生理になったんです。こんなに痩せてても痩せていってるんですけどね、すごい喜ばれて、
すごく健康的な感じで、ね、
健康的、そうです、そうです、そうです、
うんうん、
あらね、すごく改善されてるので、うん、本当に中から改善していってるっていうのが分かります。
すごいですね、
はい、
中からも外からもやると、ね、その見た目にも、
見た目も、うん、顔もちっちゃく
劇的な変化が、はい、
そうなんですよ。初めはねやっぱりすごく流れるから、
うん、
ニキビなんかできたことないのに、うん、顔にこう大きな芯のあるニキビができた
りとか、最初出てくるんですね。
そうなんですよ、うん、できたんですけども、うんうん、でその方もちょっとこわごわ、自宅でもそのヨーグルトのクリームを塗ってもらってて、うん、ゴワゴワだったのでちょっとずつ塗ってらっしゃったんですけど、うん、もう最後安心して全部塗ってくださってて、うんうん、すごい信用していただいてて、今もずっと来てくださってます。
あ、そうですか、はい、嬉しいでしょうね。
データも公開 OK ですし、
あ、そうですか、そうですか、素晴らしい。何やってもダメだったのにねっていうのが、
そう、だからすごく真面目にいろいろしていただいてて、
うんうんうんうん、
あともう少し痩せたいと。
あ、本当ですか、
うん、で、うん、先月生理があって、で今月はまだなんですけども、うんうん、でこれが、まあ、あの来るようになったら、
うんうん、
あの本当に体質改善できてるんだと思いますし、
すごいですね、乳酸菌さん、ね、
はい、私がすごいわけじゃないんですよ、
はい、
乳酸菌がすごいんでですね。
でもどうしてそれをひらめいたというか、思いついたというか、うん、まあ、ご自分のね、あの体調がいろいろあったっていうこともあると思うんですけれども、
うん、そうですね、あの私はその、うん、ホスピス紹介された時にですね、うん、やっぱりその自然のね、環境の中でそれをそのがんぐらいを治すぐらいの力のあるものはあるんやの、
うん、
何も新薬とかですね、
うん、
最新の医学がそれを治すにはない
ん
やと、
うんうん、
いうような妙な確信を持っておりましたもんですからですね、うん、それでその、まあ、探求心旺盛というようなもんでもないんですが、 もうそっちの方にどんどんどんどん進んでいく毎日でしたんですね。ただその乳酸菌の持っていることにが気がついたというか、まあ、ちょっとしたその昔から の, その言い伝えがですね、もう最近になってはさすがどちらさんも言われんというか、その言うてた方々はもうすでにもう亡くなっておられる年齢の方ばかりですのでですね、まあ、それでその、その話をこう何人か聞きますと、もそのほぼ確信に近い状態ですね、でまあ、これはどうしてもやるべしというようなことでですね、
船寿司ってきたんですか。
え
インスピレーションとして最初、
だからあの船寿司の乳酸菌という、
船寿司の乳酸菌だっていう感じが、
そういうことですね。だから牛乳の乳酸菌なんで、あのここから先もないんですけどですね、船寿司というのが効く、何が効くかって調べると、その船寿司の中の乳酸菌が効くんやと、でその中で一番きつい菌を捕まえたらもっと効くと、いうようなことを確信しましてですね、だからその一番きつい菌を自分で求めたわけですね、探して確保したということになります。
そしてヨーグルトができ、ね、はい、こう飲むタイプとかいろいろありますけど、マヨネーズとかそういったちょっとした調味料もでき、で本当にメディカル用のね、あの、ま、あの美味しさを楽しむというよりはもう本当に治療に専念する方 のため の、ねね、アレルギーになかなかなりにくいタイプの、反応しにくいタイプの、
これはですね、あのメディカルグルトというのがございまして、この乳酸菌にはね、あの人間でもおるんです、あのホモっていうのがおるんですな、で乳酸菌もホモっていうのがおるんです。でそのホモというのは割にそのおとなしいんですね。
あ、そうですか。
例えばあの糖分がございますと、ブドウ糖がございますと、100% の確率で乳酸に変えてしまうのをホモタイプと言います。でそれでですね、 60% ぐらいは乳酸に変えるんやけども、あとはみんなガスにしちゃうというのがヘテロというタイプなんですね。でメディカルグルトというタイプは、あのこのヘテロというタイプなんです。
強いタイプ、
あのガスをどんどん出します。でその、大変扱いにくいんですね。で普通に容器に入れときますと、容器は爆発が平気でするわけなんですね。ホモタイプで最後は爆発して困ったもんですね、ヘテロタイプですともうとんでもないことになっちゃう。でこれをですね、うまくその、使えるに出せと言ってこうおっしゃられたのが、鈴木診療所の鈴木文先生、あの、奥様の方の先生でございましてですね、でそれでその A タイプの方につきましては、割にそのがんの方にね、割にこの食べさすと免疫が大変その反応が良いということでございました。でメディカルグルートの P タイプというのがあるんですが、このタイプについては、あのカンジダ菌ですね、あの免疫が落ちてきますと、例えば歯周病にございますとカンジダの菌、まあ、カビの一種なんですが、これが胃を通り越して腸に定着すると、腸に行きまして、そこでそのカニザが繁殖しますと、なかなか効く薬がないんやそうです。だからそれが一発に効けると、でそれでしばらくやってますと、なんていうんですか、大腸潰瘍っていうんですか、なんか難病してやそうでございますね。あれがね、徐々に改善されてきてますねというような言い方されておりましてですね、であそういうようなもんであれば、その我々はそのお医者様ではないので、医者ではないんですね、よくわからんわけですが、そういうふうにしてその言っていただけますと、我々は食品を作る側としてはもう作りがいがございましてね、まあ、野田さんにもお役に立てておると、今喜びながらですね、まあ、製造しておると、こういうことでございます。
結構ね、まあ、このメディカグルトまで来るとかなり味も結構大変インパクトの強いものというかね、だと思うんですけれども、まあ、それはね、この体調が、まあ、がんだったりとかいろんな症状で苦しんでらっしゃる方以外にも、やっぱりこういういいものっていうのは積極的にね、取っていただけたらということで、味とか食べ方、まあ、利用の仕方、いろいろ今研究中で、アイスクリームがね、できてみたりとかね。
そうなんですね。
先ほど、はい、何でしょう。
話戻るんですけど、これその改善された方の例ですね。 こっちがだいたい初回ぐらいに来られてるんですよ、うんうんうん、肌がこうガサガサになってますよね、はいはい、こっち肌がちょっと白くなってちょっと水分を含んだ感じと分かります。
そうですね、もうちょっとどころじゃないですよこの写真は、
ね
は
い、だいぶあの滑らかになってらっしゃるんですよ、
うんうんうん、すごいですね。
わあ、かゆみが取れて赤みがだいぶ減ってらっしゃ
る。減ってますね、
うん、これが落ち着いてきました。
あ、そうですか、うん、ぜひ後でこの比較写真をちょっとお借りできることであれば、
はいはいはい、
ちょっとあのラジオの方にも画像は載せることができるので、
はいはい、わかりました。
載せておきたいと思いますけれども、
すいませんお邪魔しました。
いいということでですね、アイスクリーム、先ほど私たちもね、はい、ちょっと試食させていただいたんですけれども、はい、あれはすごく爽やかな、そう、あのなんか前流行りましたね、ヨーグルトタイプの、
うんうんうん、
シャーベットみたいな、なんていうんですか、あのジェラートっぽいヨーグルトっぽいのってありましたよね。
ありましたね、
うん、あれ思い出したんですけどね、
はい、
ちょっと酸味があのなんていうのかな、そうそう、酸味が爽やかな、
あの酸味はアレルノンの
酸味、うん、アレルノンのね、
うん
うんうん、
それとあのトローンとしてるので、うん、アイスクリームになりやすいですよね、うん、
で乳製品とかもちろんもちろん一切使っていなくて植物性で、うん、アレルギー的なものがね、はい、あの気になってそういうものを食べれないというお子さんでもとても喜んで、ね、ん食べてくださっているっていうこと で、はい、これが滋賀高島カフェアリリオに来ると食べれるということなんですけれども
、はい
はい、人気商品になりつつあるんでしょう ね、これからね、まだね出来たてほやほやなんですよね。
そうなんですよ、
うん、
まだあの周知をこれから、
はい、
なんせ1ヶ月前から作
ってそうなんです。でも今ねだからねひらめいてから実現するまでがもう早くて早くて、ね、そしてひらめきがどんどんね、ひらめきがもうどんどん降ってくるので、
もうガンガンいってますね、
はい、
ええ、
もう休んでる暇がないと
、うん、そうなんですね、
ガンガンいたると思
う、それでその私は 病人ですから体フラフラになりながらもですね、まあ、ガンガンいっとってで、やはりその食べていただきますとね、
うん、
皆さん一緒にして踊られるのが、
うん、
あの乳のような粘りが出てくるわけですね。だから牛乳が入ってる、はい、るんじゃなかろうかとおっしゃるんですけどですね、
うん、
一切使ってないんですね。でそのアイスクリームを作るコンセプトには3つございましてですね、はい、1つは法定のアレルゲン27品目を含まないということが1つです、
うん
うんうん、で2つ目はその発酵しておるということですね、
はい、生きている
生きておると、
うん、
一般 の、 そのアイスクリームとかその冷菓いわゆる冷たい菓子というものですね、一般製菌が入っとっちゃ具合が悪いということになっとるんですが、我々はそんなもん菌を殺してもらう何の命もないのでですね、
うんうん、
で逆らいながらもそのやっとるというわけではございませんが、うん、あのこの美穂さんの場合はあの調理師さんの免許も持ってございますし、でかき氷作ると何の変わりはないということでですね、
うんうん、
まあ、あのそうして提供されておられると、
うん、
でまあ、私のところでその工場生産しようかと思っているものにつきましてはね、ちょっとまあ先ほど申しましたその5度以下で一応その運搬する配送するの大変難しいもんでですね、冷凍にして一部配送しとるんですが、まあ溶けかけが大変おいしいと、まるでアイスクリームのようやというようなことでですね、まあそういうふうに食べられると。であればそのあの冷凍のたこ焼きも一緒なんでしてですね、あるいはそのたこ焼きを冷凍して生で売っとんかということなんですが、そやなしにやっぱり焼いてしっかり焼いて食べられる状態で冷凍しとるわけですね。だから溶かして食べると、
うんうん、
我々も、ね、その溶かしてあのあれを食べていただいてということでですね、
うんうんうんうん、
でそういうようなことから、あ、ほんならその冷夏なんてどうでもいいんだと、
うん、
その今配達するの配達の都合上ですね、うん、これまあ、あの衛生の都合上、
うん、
冷凍にしてお届けした方が良いんやというようなことで、
うん、
一応そのアイスタイプというのを開発にさせたわけでございますね、
うんうん、
まあその辺のところがですね、大変喜ばれておりましてですね、
うん、
で、まあ、美穂さんのところではあのたっぷりと、
はい、
あの美味しいものばっかりの贅沢な材料を使ったものを使って、はい、ジビエアイス、
はい、
これがね滋賀の美味しい恵みということでジビエと読むわけですが、
うん、
このジビエアイスというもので売っておられます、
うん、
で私のところはアレルノンアイスと申しましてですね、アレルゲンがないとアレルギーが飲むんやであるというようなことからですねやっておりまして、
うん、
で、その、材料をあれこれ混ぜますとね まあ、出た数だけその過敏症の方が困るということでございますので、だからその命がけでですね、味付けして食べておられる方々というのは世の中いっぱいおられましてですね、だからそのあれるのにおきましてはお米だけで作るということがございますので、甘みもその麹粉でお米から甘みを作りましてですね、でそれを混ぜたタイプでアレルノンアイスレギュラーというタイプも準備してございますしですね、でその他、まあ、せいぜい、混ぜるものを、少なくして、かつその思考に合ったものをですね、今、やって整えているというようなところがアレルノンアイスというところでございます。
命がけで食べてほしいアイスクリームってことですね。はい、ね、いやこれ本当にあのホームページとかそういったもので、あの遠くにいても買うこともできる
そういうことですね、ですよね、はい、まだ、あのアレルノアイスにおきましてはね、あのホームページでまだアップはしてございませんけど、
問い合わせていただければ
もう今準備をしておりますのでですね、マナシにまたそれはあのご利用いただけると思いますね。はい、はい、
先ほどはちょっと秘密の小箱から出てきたね、植物性のチーズっていうのもちょっと味見させていただいたんですけど、これはチーズだーみたいなね、あのカッテージチーズのようなあの素敵な爽やかな酸味とちょっとしょっぱみと、これはあのワインにも合うなって思いながらいただいたんですけれども、そんなこうさまざまなアイディアが湯水のように湧いてくる八坂さんなので、もうちょっとね、あの休んでる暇もないぐらいいろんなことが、
オーバーワークなんですけどね。
そうですね、でも横にあのちょっと強力な助っ人美穂さんがいらっしゃるということでですね、美穂さんも最近はあのお店がお休みの日はちょっと白衣着て、あの研究室にこもってるって言うじゃないですか。
そうですね、
こもってるかどうかはあのちょっとあれですけど、
アイスクリームが終わったのでまた、
はい、次なる
八坂さんのところに行って、
ね、化粧品の方だったりとかね、そういうのをね、せっせせっせと日夜研究しているということですね。いやーすごいですね。そしてなんかね、先ほどね八坂さんが嬉しそうに言われたのが、なんかね、美穂さんとこのタイアップしていろんなことをやり始めてから、もういろんなことが起こるスピードは速いのはもちろんのこと、あの失敗がないっていうか外れがないって言われてて、普通なんかねいろんなプロジェクトとか思いついて、イエーと思ってね、みんなでこう盛り上がるじゃないですか最初は。でもやってみたらちょっとうまくいかなかったなって思う、いろんなことが出てくるのが通例なんですけども、ハズレがないんだよね
ですか
で、まあ、ニコニコされておりましたので、でも、まあ、はい、
こんなスピードで、
ねえ、
商品が出せて、
でもだからもう本当にあのなんていうかな、本質というかね、あのそういったものがすごくしっかりしたものであるからこそ、いろんなこうなんだろうね、さまざまなアイディアにね対応させながら、いろんなものに挑戦しても、まあいいものができないはずがないのかもしれないですよね。美穂さんもねずっとあの酵素ジュースとかをねあの作っていらっしゃったりも、皆さん大絶賛の酵素ジュースを作られる、私の中では酵素ジュースの美穂さんっていうのね、
あの
そうイメージも結構強いぐらいだったんですけども、だから発酵とかそういったものっていうのはもともとね、あのちょっともう暮らしの中に息づいているそういう方だと思うんですけども、このアレルノに出会ってどうですか、ちょっと
そうですね、ちょっと幅がやっぱり広がっていったのと、八坂さんがどんどんあのアイデアを出してくださるので、先にね、アイデアだけで終わるんではなくて、あの形になったのはやっぱり坂さんのおかげだと思います。
なるほど、なんかすごいあのナイスコンビネーションだったんですね、素晴らしい、それをつないだ発酵サミット、
はい、実は ね、 ね、そのアイスクリームを作る前にですね、もう3年ほど前になりましょうかね、実は私はそのアイスクリームを作るべしで小さな簡単な機械を買って試作をずっと繰り返したんですね。何ぼやっても下手くそでできなかったの、でそれでここ来て美穂さんにですね、その話をしたら簡単にできるっていうわけですな、そんなバカなことはないやろうということでですね、
俺の試行錯誤の時間を返せみたいな感じですよね、
だから置いてあったでしょ、
そう、アイスクリーム製造機、
ね、なんで機械が来たんですかね、うちに。
いやいや、その簡単にできるから嘘つけということで機械持ってきたの
ね、えいつもりがあったんですよね、
ほなね、もの見事に簡単に作るんですな、でそれも5品6品と簡単に作ってしまうもんですからですね、 トントン拍子に物事は前向きに進んでいったわけですね、これも驚きですね。だからそれでその昔断念しておったことが、いっぺんに道が開けたというようなことなんですな、
なるほどなるほど、
はい、
もうこれからねちょっと思ったことがすぐ叶うっていうのがね、私たち の間では常識になりつつあるのでね、どんどんアイディアを、ね、下ろしていただいて、そしてそれを助ける仲間たちと一緒に、いろんなものを作り出していって、たくさんの人が、ね、元気に、目がキラキラになるような、命キラキラになるような、
そうです、お役に立てるのは何よりでございますね。やっぱりそのに生かされとるわけですから、
生かされて、
皆さんの役に立たんことはいかんわけですね。
本当ですね、それ考えると余命宣告したお医者様、なんか外れてよかったっていうのはもちろんあるんですけれども余命ってなんだろうななんて思いますよね。なんか本当に、生き生きと生きてらっしゃるこの八坂さんの、もうに触れるだけでですね、ちょっとなんかそれ自分の中に、一人一人の中にどんだけエネルギーが眠ってるんだろうっていうことをね、ちょっと振り返りたくなりますよね。そういうことをちょっと思い出させていただけるような、いろんな商品をこれからも作っていただきつつ、楽しみにしております。何かちょっと、宣伝したいことだったりとか、付け加えておきたいようなインフォメーションがもしあれば。
そうですね、マナシにですね、多分2ヶ月以内に成立すると思うんですけども、化粧品の方ですね。
化粧品の、
これをね、お医者様のお力を得まして、そしてその結構効いとるわけで、アトピーの方が楽になるということで、アトピー百楽というのが名称にしようかというようなことは思っておんですね。米乳百楽と、もうすでにそのお米のお乳が百楽しいと、これは百薬の長の百薬としようとしたんですが、薬ではあかんということですね。
草冠取ってみた、
草冠、そういうことですね。それが意外とその学校給食で牛乳の飲みに子どもが学校へ持っていっとるというようなことも聞きますしですね、お役に立てとんやというようなことで、最近になってきますと、ライスミルクなんて言葉が流行ってきてますが、それの先駆けとしてですね、もう早くから出しとるということでございますが、またなんですかね、使っていただきましたらですね、大変ありがたいと思ってますね。
そうですね、あれですよね、今はね、普通に黒猫大和とかね、ちゃんと冷蔵で届ければ、このジャジャウマ菌たちが途中で爆発するようなことはないんですよね。
いうこと聞いておりますね。
あ、そうですか、はい、じゃあ沖縄で飲みたいなと思った人にもクール便で届けることはできるってことです
ね。結構沖縄配達させてもらってますよ。
そうですか、
北海道も行ってます。
北海道も行ってます、そうですか、ぜひぜひね、試していただきたいですね、たくさんの方に ね、はい、美穂さんは何か。
私はそうですね、江坂さんとこの商品を使って、新しいジビアイスっていうのを、お店で出すようになったので、ここしか食べられないので、皆さん
ここしか食べられない、
食べに来ていただきたいのと、あとはそうですね、ローフードも定番で出してきているので、そういったケーキも、ヘルシー志向の方、一緒に食べていただけたらなと思います。
なるほど、アレルノン食品が、上手に利用されたいろんな製品、レシピが生まれてくるんでしょうね、これからね。
そうですね、これからの、
これから。
あとはそうですね、またアトピーの方々のその症例というか、改善をまたね、いろいろお手伝いさせていただきたいなと思うので、またそういう方が、お困りの方がいらっしゃったら、またご相談いただけたら。
そうですよね、まず試していただきたいですよね、本当にね、ありがとうございます。さあ、今日ここに連れてきてくださったひろやん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ひろやんがね、目をキラキラさせているのが目に浮かぶ電話をかけてきたんですよね。
そうなんです。目をキラキラさせながら、すごい人がいる、すごいものがあるということでね、
いや本当に紹介してくださってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私もね、ちょっとね、
ちょっと今度気になる商品がいろいろあるのでね、はい、自分も試してみながらね、はい、この人にっていう人にはちょっと届けてみたいなと思っているので、
はい、
そういうねまた使ってみた人の情報っていうのがね、また八坂さんとか美穂さんの耳に届いたりして、でじゃあもっとこういう風にしていこうかとかね、そういうことが起こる、こうなんかやっぱり顔の見える範囲の中でね、いろんな情報が、愛のあるものとか情報がね行き交うような形で、みんなで一緒にワクワクを発行させていくっていうね、
はい、
流れが生まれてきたらもっと楽しいんじゃないかなと思っていますので、
ね、
はい、これからもつなぎすとよろしくお願いいたします。
こちらこそです、ね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ということで今日は高島からお届けしました。またすぐに遊びに行きたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。